それではいわき市のワクチン接種状況などなど、こういったことについていわき市保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチームの真野目秀之さんにお話を伺いしてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、いわき市のワクチン接種、4月の21日から優先接種というような形でスタートはしているかと思うんですけれども、今現在のいわき市のワクチンの接種率ってどのぐらいになってるんでしょうか。
はい、現在1回目の接種を終えた方の割合が 69.4%、でこのうち2回目の接種まで終わった方が 53.7% となっております。
はいはい、
でまた、65歳以上の高齢者に、限定してお話申し上げますと、1回目の接種を終えた方が 92.6%、2回目接種を終えた方が 90.4% となっております。
はい、こちらの番組の前身、あのスマイルいわき情報局という番組で以前ワクチンプロジェクトチームの、ね、木田さんにお話をいただいたんですけれども、その時も本当にね、あのワクチンが来たらすぐ皆さんに届けられるようにというような準備をしてきたというふうなお話をいただいたんですが、この結果を見て今の段階で真野目さんご自身順調だというふうにお考えですか。
はい、これまで途中いろんなことがありましたけれども、現時点ではおおむね順調に進んでいると思っております。
はい、
でこのペースで接種が進みますと、10月24日日曜日までに1回目の接種を終える方が約 85% に達すると見込まれます。
はい、そうしますともう本当に11月中ぐらいには2回目の接種終わる方もそのぐらいの水準になると。
はい、そうですね。はい、まあ、3週間後ぴったりにもし受けていただければ、11月の中旬には、2回目接種終わる方が 85% に到達するというふうに考えております。
本当にこれってすごい数字だなというふうに私なんか思ってしまうんですけれども、はい、さあそれではここで今現在のいわき市のワクチン接種の会場、いわゆる方法というところをちょっと簡単にご説明いただいてよろしいですか。
はい、いわき市では集団接種、グリーンベース、いわきグリーンベースと平体育館、そして市内の各医療機関での個別接種、現在117の医療機関で行っております。
うん、
でこのほかですね、10月から福島県との共同設置という形で大規模接種会場としてモデルナのワクチンを使ったワクチン接種も行われております。
はい、こちらの大規模接種会場については、いや新聞ですとかさまざまな報道などで皆さんもちょっとね注目をなさってたかと思うんですが、今までいわゆるそのいわきグリーンベースなどでの集団接種会場というのもあったと思うんですけれども、大きな違いという部分というのは何かありますか。
はい、まず一つは繰り返しになりますが、使用しているワクチンがモデルナのワクチンとなります。でまた平体育館につきましては、これまで土曜日曜のみの実施でしたが、今回の大規模接種会場モデルナを使っての接種は金曜日の夜に実施しております。
はい、
このほか、接種会場としましては呉羽総合病院、いわきゆったり館の2カ所でも実施しております。
はい、これまでよりも多くの機会を接種できる機会が増えたというようなイメージ、そして先ほどもおっしゃってましたモデルナ社製のワクチンを使ってのワクチン接種ということなんですが、あのラジオ機の皆さんの中にもちょっとモデルナ社のワクチンってあれっていうふうに思われる方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですが、今現在はあのどのような形でこちらのワクチン使ってらっしゃいますでしょうか。
はい、モデルナのワクチンにつきましては少し前に異物混入のニュースがありまして、
はい、
その影響でモデルナのワクチン、ちょっと嫌だなと思っている方も一部いらっしゃるとは聞いておりますが、実際にその異物混入において健康被害が出たということはございません。また我々あのファイザーモデルナに関わりなくですね、接種会場でワクチン充填する作業を行う際には必ず異物がないかどうかの確認はして行っておりますので、安全性には十分配慮して実施しております。
はい、ぜひねこういったことを聞いて安心なさっていただければというふうに思います。そして今現在も先ほど順調に、ね、進んでいるとはいえ、やはりこう時間帯によってなかなかこう接種に行けないんだというような方々も、この大規模接種会場ができることによって今までやってなかった時間であるとかちょっと混雑する週末なんていうところでもできる機会というのが増えるということですよね。
はい、これまで接種券は高齢者の方からこう年齢順高い順に送ってきまして、現在現役世代ですねの方の接種が進んでいるところですけども、現役世代の方はどうしても平日は時間が取れないという方が多いようでして、土曜日ですとか日曜日夜間の予約が先に埋まるという状況がございました。こういったことから から10月の23日土曜日に新たに平体育館での接種を行うこととしまして、10月の1日から予約を受け付けております。これは10代20代の方、接種率が若干伸び悩んでおりますので、こういった方に接種していただきたいということで、まず優先的に予約を受け付けることとしております。
はい、高齢の世代から順にやってきて、まだ自分の番じゃないよなんていうふうに思ってらっしゃる若い世代の方もいるかと思いますが、今回はこの若い世代が優先的に接種が受けられる機会ということでございまして、詳しく知りたいという方はですね、ぜひいわき市のホームページですとか、そういったところ改めてチェックをしていただければというふうに思います。私もこのワクチン接種、自分自身ではもう2回済みまして、いわきグリーンベースでの接種を行ってきたんですけれども、もう会場の運営といいますか、それがものすごくスムーズに感じられたんですけれども、もう皆さんのこう意思の高さというか、そういった部分感じられたんですが、いかがですかね。
はい、ありがとうございます。いわきグリーンベースではですね、4月21日から接種を開始しまして、市民の皆様のご意見をいただきながら、順次ですね、会場のレイアウトを変えたりですとか、スタッフの配置を変えたりとか、さまざまな改善を図ってまいりました。おかげさまで最近では大変スムーズにいくということで高い評判をいただいております。
はい、ということで、ぜひね、これから受けられるという方々も安心してワクチン接種を行っていただければというふうに思います。さて、最初の段階ワクチン接種率 85% なんていうお話もね、11月ぐらいにはというお話いただきましたけれども、改めてこの今後の展望というようなところを、真野さんに伺ってもよろしいでしょうか。
はい、7月下旬から感染者が急増しました第5波におきまして、感染者の多くはワクチン未接種だったということが分かっております。ワクチン接種は感染した際の発症防止ですとか、重症化の防止だけではなくて、感染そのものを防止することにも効果があるということが分かってまいりましたので、アレルギーを持っているなどの理由で接種ができない方以外で、まだ接種してない、接種を予定していない方は、ぜひワクチン接種を検討していただきたいと思います。
はい、今、その基本疾患であるとか、そういったところでこうワクチンが接種できないという方もいらっしゃいましたが、この年齢制限、子どもたちも接種できませんもんね。
そうですね、今流行っているデルタ株は大変感染力が強いですので、第5波の中で市内でもたくさんのクラスターが発生したんですが、クラスターの中にやはり家庭の中で誰か一人がウイルスを持ち込んで、家庭、家族全員がかかってしまった、高校生も含めてかかってしまったという事例がたくさんございます。ですので、11歳以下の方は接種できませんので、お父さんお母さんが感染しないように気をつけていただくともに、ワクチン接種まだの場合はぜひ接種を検討していただきたいと思います。
はい、また今回のことでいろいろこうワクチンの接種も進んではいるんですけれども、いろいろ報道なので、やはり2回ワクチンを接種してもこのコロナウイルスに感染してしまうという例もありますもんね。
はい、そうですね、ブレイクスルー感染と今言われておりますが、ワクチン2回接種した後に感染してしまう方も一定数いらっしゃいます。ですので、ぜひ接種後もですね、マスクの着用ですとか、手指消毒、部屋の換気など、感染防止対策の継続をお願いしたいと思います。
はい、特に10月でいわき市もこのまん延防止等重点措置、こちらの適用から一旦解除というような形になったので、こういった時こそしっかりとまた新しい生活様式というものを意識したいですよね。
はい、コロナが完全に収束するのがいつになるかというのはまだ見通せない状況ですので、ぜひ皆さん感染に注意しながらですね、コロナの前の生活を取り戻せるようにですね、注意しながらやっていただければなと思っております。
はい、ということで、今週はいわき市のコロナウイルスワクチン接種などについて、いわき市保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチームの真野目秀幸さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。